主の年、2023年9月24日、主の日の礼拝を行います。唱詩、礼拝への招きの御言葉、お差し支えのない方はどうぞご起立ください。全地よ、主に向かって喜びの叫びをあげよ。喜び祝い、主に仕え、喜び歌って御前に進み出よ。知れ、主こそ神であると。主は私たちを作られた。私たちは主のもの、その民。主に養われる羊の群れ。感謝の歌を歌って主の門に進み。賛美の歌を歌って主の庭に入れ。感謝を捧げ、皆を讃えよ。主は恵み深く、慈しみは常しえに、主の真実は世々に及ぶ。賛美歌10番をもって主を賛美いたします。詩編の講読をいたします。詩編第30編講読詩編の34ページです。回収の皆様には二文字分下がって書かれているところをご一緒にお読みいただきます。また途中太い文字で書かれているところは詩識者と回収と一緒に読みます。詩編第30編賛歌、神殿奉献の歌、ダビデの詩。主よ、あなたをあがめます。 私の神主よ、叫び求める私を。主よ、あなたは私の魂を黄泉から引き上げ、私に命を得させてくださいました。主の慈しみに生きる人々よ、聖なる御名を唱え感謝を捧げよ。ひとときお怒りになっても泣きながら夜を過ごす人にも、平穏な時には申しました、主よ、あなたが御胸によって、しかし御顔を隠されると、主よ、私はあなたを呼びます、私が死んで墓に下ることに何の益があるでしょう。主よ、耳を傾け憐れんでください。あなたは私の嘆きを踊りに変え、私の魂があなたを褒め歌い、沈黙することのないようにしてくださいました。私の神、主よ、とこしえにあなたに感謝を捧げます。ご一緒に、主の祈りを捧げます。主の祈りは、お手元の修法の裏面に記してありますので、どうぞご覧ください。主の祈り、天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ、国と力と栄とは、限りなく何時のものなればなり。アーメン。どうぞご着席ください。聖書の朗読をいたします。新約聖書。ローマの信徒への手紙第8章28節から30節まで朗読いたします。新共同訳の新約聖書285ページです。ローマの信徒への手紙第8章28節から30節。神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには、万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。神は前もって知っておられた者たちを、御子の姿に似た者にしようとあらかじめ定められました。それは、御子が多くの兄弟の中で長子となられるためです。神はあらかじめ定められた者たちを召し出し、召し出した者たちを義とし、義とされた者たちに栄光をお与えになったのです。祈りを捧げます。教会の頭、主イエス・キリストの父なる神様、新しい主の日を備えてくださり、私たち一人一人の名を親しく呼んで、主の日の礼拝へと召し出してくださいましたことを心から感謝をいたします。私たちは今、 あなたによって召し出され、あなたの招きを受けてここに共に集いました。神様、私たちがあなたを求めるよりも先に、あなたが私たちに目を留め、私たちを愛し、私たちを求めてくださったことを覚えて感謝をいたします。どうぞ今、御前にへり下り、罪を悔い改め、あなたの御前に集められたことを深く感謝しながら、心から皆を讃えることができますように導いてください。どうかあなたの御言葉を聞かせてください。御言葉を語るために立てられた説教者を顧みてくださり、その汚れた口を清め、その口を通してあなたの御言葉を語らせてくださいますようにお願いをいたします。そしてどうか聞く者たちが聖霊の助けによってその心を開かれ、あなたの言葉を心に深く刻むことができますように導いてください。ただ耳で御言葉を聞くだけではなく、心に刻み、御言葉を食べて、御言葉を生きるものとなることができますように、私たちを導いてください。この礼拝の中から、私たちの新しい旬の歩みが始まろうとしています。どうぞ御言葉を生きる歩みとして、あなたの眼差しのもと、礼拝の中から使わされていくことができますように、私たちを導いてください。この礼拝を覚えつつも、共に集うことができずにいる信仰の仲間たちのことを思い起こします。どうか私たちの祈りの腕の中に、その一人一人を抱えるようにして、主ご自身の祈りの腕に届けながら、あなたの御前に一つとなることができますように導いてください。見えるところに囚われることなく、見えない主が共におられ、見えない仲間たちのことも、御前に覚えることができますよう、どうか私たちを整えてください。神様、あなたがお作りになったこの世界に、今なお、あなたの御心が完全に行われているとは言えない、その誠に厳しい現実を御前に懺悔せざるを得ません。神様、なおもこの地上に争いがあり、この地上に貧富の差があり、あなたを知らない者たちがなお多くいることを思い起こします。先に飯を受け、あなたの御言葉を知らされた私たちが、十分にその御言葉を明かし、述べ伝えることができずにいる、そのもどかしさをさえ覚えます。神様どうぞ。しかしあなたは先立って、この世界に御業を進めようとしておられ、生ける主ご自身が私たちと共に、私たちに先立たれ、また私たちのしんがりとなられ、私たちを下から支え、私たちの傍らにあって、私たちを用いようとしてくださることを覚えます。どうぞどう、あなたご自身の御業に、主ご自身が働かれるその御業に、私たちを捧げることができますように導いてください。私たちのためにまず、主がご自身の命を捧げてくださいました。主の献身に応えて、私たちも自らを主の御業のためにお捧げすることができますように励まし導いてください。そしてどうか私たちを通してこの世界にあなたの御業を表し、あなたの御業を行ってくださいますようにお願いをいたします。天においてあなたの御心が完全に行われているように、どうかこの地上にもあなたの御心を行ってくださいますように、あなたの御栄を表してくださいますように、あなたの御国が前進しますように、どうかそのために私たちを清めてお持ちくださいますようにお願いをいたします。集いました一人一人を祝福してください。そして一人一人が祈りに覚える者たちのことも、主の祈りの中に加えてくださいますようにお願いをいたします。どうかそのようにして、私たちが鳥なしの祈りに結ばれた群れとして、主の御業を担っていくことができますようにお守りください。すべてをあなたの御手にお委ねいたします。どうぞあなたの御心が貫かれ、あなたの御栄が表されますように。 私たちの救い主、あなたの御一人子である主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。賛美歌80番をもって主を賛美いたします。ください。聖学院教会と滝野川教会の講談交換も今年で3年目、つまり3回目になります。振り返ってみれば、私が聖学院教会から滝野川教会に転任をしたのは今から4年前、 2019年の5月末のことでした。通常は年度替わりで転任をすることが多いのですけれども、5月末という中途半端な時期になりましたのは、私が関東教区の総会議長を務めていたからでした。5月の末に関東教区の総会が開催されました。後任の総会議長が選ばれて、務めを引き継ぐまで関東教区にとどまる必要があったのです。2019年の6月以降、東京教区の滝野川教会に転任をしました後は、聖学院教会の主任担任教師代務者となって、後任の牧師を迎える準備をしました。そして2020年4月、秋田紅葉教会の赤田直樹牧師を迎えることで、私の代務者としての務めは終わりました。しかし、ほっとする暇もなく、教会は新型コロナウイルスの感染拡大に対応しなければなりませんでした。3年前の4月、秋田の教会から聖学院教会に着任された赤田牧師の務めは、パンデミックへの対応とともに始まりました。なおも先の見えない中、翌年の9月に最初の講談交換を実施したのです。かつて聖学院教会が学校法人聖学院と滝野川教会によって緑聖伝道所として生み出されたその歴史を踏まえながら、二つの教会の交わり、その絆を大切に紡いでいこうと願ってのことでした。一年に一度、9月の終わりの講談交換以外には、二つの教会の交わりの機会をまだ十分持てていないというのが実情であります。11月の初め、狭山湖畔霊園の滝野川教会墓地で行われる墓前礼拝は、納骨をされた関係者の集いにとどまっています。これから何とかして、この講談交換を足がかりにしながら、二つの教会の絆を深めていきたいと思うのです。そんなことを思いながら、一年ぶりにこの場所に立ちますと、やはり感慨深いものがあります。すぐに、かつて親しく過ごした方たちの顔が目に留まります。一気に懐かしさが込み上げてきます。また一方で、一年前の講談交換の際にはここにおられなかった方が、礼拝する神の民の群れの中に新しく加えられています。教会が生きていることの印です。聖霊なる神がこの群れの中に力強く働いてくださっている証です。人だけではありません。一年前には影も形もなかったものが今、私の背後にそびえ立っています。毎週日曜日ごとにその変化を見てこられた皆様とは違いまして、一年ぶりにこの礼拝堂に足を踏み入れた私にとって、突如としてオルガンが現れた。まあそれが正直な思いでした。これももう10年以上も前から計画が始まって、紆余曲折を経ながら、ようやく目に見える形になってきたのです。嬉しいことや良いことばかりではなくて、悲しいこと、辛いことをこの一年に経験した人も多いと思います。この一年の間に、大切なご家族を天に送られた方もあります。怪我をしたり、病気が見つかったり、周りの人たちに知られていないところで、 痛みや苦しみに耐えている人もあると思います。親しい間柄のトラブルを抱えて悩んでいる人もあるでしょう。日曜日の朝、礼拝堂に集まった時には晴れやかな顔をしていても、それぞれの現実の生活の中に戻っていく時には、あれやこれやの患いを思い出して気が重くなる人がいるかもしれません。かくいう私自身、周りの理解を得られずに孤独な思いを味わうことがしばしばあります。そんな時にこの御言葉を思い起こすのです。神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには、万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。聖書の中には、私たちの慰めとなり、励ましとなるような御言葉がたくさん散りばめられています。その中でも、今読みました御言葉はとりわけ多くの信仰者たちを支え導いてきたものの一つではないかと思います。おそらくは皆さんの中にも、この御言葉を心に深く刻んでおられる方が少なくないと思う。万事が益となる。そう語られています。万事です。すべてです。楽しいこと、良いことばかりではありません。苦しみや悩み、辛い経験、不幸な出来事もすべてです。そのすべてが益となるように働くということを知っている。そういうの。皆さん誤解しないでいただきたいと思います。万事が益となるように働いた。そう言っているのではありません。万事が益となるように共に働くということを私たちは知っています。そういうんです。なぜ知っているというんでしょうか。そういう事例、そういう証を数多く見聞きしてきたからです。自分でも体験してきたからです。だから知っている。信じている。そう言います。この聖書の御言葉は残念ながら、あまり正確ではない言い方で引用されることも多いと思います。けれども私たちは様々な機会に、この御言葉の響きに触れてきたのではないかと思います。信仰の証を語る言葉の中に、しばしばこの御言葉の響きを引き取ることがある。あの時は本当に苦しかった。辛かった。この苦しみに何の意味があるのかと思って望みを失いかけていた。けれども今になって思えば、あの時の苦しい経験があった頃、あったからこそ自分が今こうしてあるんだと。あの辛かった経験も自分を信仰に導くための神様の恵みにあったと今は思う。そこで一言。すべてのことを愛働きて益となる。アーメン。すべてのことを愛働きて益となる。これはかつての文語訳聖書の表現です。ご年配の方たちの中には、今もこの文語訳の表現が口をついて出てくるという方がおられるかもしれません。神を愛する者、すなわち御旨によりて召されたる者のためには、すべてのことを愛働きて益となるを我らは知る。先ほど読みました新共同訳聖書の言葉も、ほぼ文語訳と同じ意味を表していると言ってよいと思います。けれどもその間に挟まれた、今から69年前、1954年に発行されました、 口語訳聖書の言葉に馴染んできた人の中には少し違った響きを聞き取っている方があるかもしれません。